お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1321話です。1996年8月21日水曜日、甲子園での松山商と熊本校の決勝戦、3対3の同点で10回裏熊本校の攻撃、ワンアウト満塁で3番本田選手、松山商は絶体絶命のピンチ、監督は守備交代で矢野選手をライトに起用します。その直後、本田選手の打球は高々とライトへ、三塁ランナーは俊足の星子選手です。実況中継も、いった、これは文句なしと断言したほど、熊本校のサヨナラ勝ち、初優勝を確信しました。次の瞬間、信じられないことが起きました。背走しながらライトフライを捕球した矢野選手がノーバウンド返球、間一髪でランナーはタッチアウト。11回表、その矢野選手の二塁打を皮切りに3点を挙げ、松山商は優勝を果たします。奇跡のバックホームと今も語り継がれる名勝負です。しかし、まぐれで奇跡が起きるわけもなく、それまでの必然的な過程があったことが後々明らかになりました。第一に矢野選手が強肩でした。しかし、外野に飛んだ打球を中継プレーで返球するのが苦手でした。監督に言われます。ダイレクト返球が正解のケースが一つだけある。サヨナラ負けのピンチの時だ。さらに彼は普段から最後まで居残り練習をする努力家でもあったことを監督は見ていたのです。あれから28年、今年の甲子園、日付も曜日までも同じ8月21日水曜日、関東第一と神村学園との準決勝戦、関東第一1点リードの9回表、神村学園の攻撃、ツーアウト1、2塁で代打の玉木選手がセンター前ヒット、二塁走者は迷わず三塁を回り本塁突入。そこへセンター飛田選手からノーバウンドの返球があり、タッチアウトで試合終了。これまた28年前を再現するかのような奇跡のバックホームと言われました。しかし、この奇跡にも日頃の鍛錬と周到な心構えがあったのです。ピッチャーの球威から判断して、どの方向に打球が飛ぶかを見極め、内野、外野の守備位置を修正するという連携プレーです。それから飛田選手は一歩目を素早く切れるように、体の重心を前に傾けていました。また普段、数十球の本塁へのストライク送球の練習を重ねていたのです。だから捕球後の目の覚めるようなバックホームが叶ったわけです。関東第一の市川選手は言います。野手陣が大事にしているのは、一歩目より前のゼロ歩目。打者のタイプや配球を踏まえて、バットがボールに当たる直前から一歩目を切っている。奇跡は起こらない。まぐれでもない。でも練習は裏切らない。吹奏楽のトランペット奏者の女子高生と、高校野球球児が織りなす青春映画、青空エールに出てくるセリフです。まぐれとは、迷う意味の紛れると書きます。奇跡もまぐれも、ゼロ歩目の中にこそ潜んでいるのです。それを必然にできるのは、暑さにも辛さにも迷わず練習している君たちです。紛れもない現実を、時に奇跡と呼ぶことがあります。それではまた9月11日よりお耳にかかりましょう。